町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは俳優の林田麻里さんということで、今夜は遊び心をテーマにお話ししていきたいと思います。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週ね、
はい、
大牟田篤の青春という、まさに、大牟田出身の林田麻里さんの、いわゆるこう地元で映画が制作されているというところから、
はい、
話が、どんどん広がっていきましたけども、はい、今夜はですね、林田麻里さんがそもそも、なんで女優になったかっていう話も含まれるかもしれないんだけれども、うん、よりこうパーソナルな遊び心がちょっとテーマなんですけどもね、
はい、
でもどうなんですかね、俳優さんっていうのは本来そういう遊び心みたいなものがないと、
はい、
なんかその役作りだったりとか演じるということがね、なんかできないのかなって思ったりもするんですけど、
そう思います。まさにプレイヤーってプレイ、遊ぶ。
ああ、もうそうですよね。
もう遊ぶ人っていうことですし、いい俳優は子供のようであるって言われたりしますので、子供心、遊び心っていうのはとても大切なんじゃないかなと思います。
なんか子供の頃から、そんな人でした。
もう子供の頃から俳優になりたくって。う
ん、よくほら、おままごととかさ、やるじゃないですか。
はい、
ちょっと一人芝居みたいな。
はい、
あんなのとかやっぱやってたんですか。
ああいうなんかやっぱなんとかごっこ的なものが、何かになるっぽいものが大好きでした。
うん、ああ、やっぱそういう素質がもうそもそも。
なんでしょうね。だからどこから来たのかわからないんですけど、やっぱりその何かになって遊ぶっていうの好きでしたね。でなんか何かを借りた方が、その後だからいろいろ分析したんですけど、なんで好きなんだろうって、何かになるって、でも究極自分に戻ってくるところがなんかあるんですよね。
なるほど。
で、ある役を借りた方が自分を自由に表現できるところがあるなって私は思っています。
意外となんか自分って恥ずかしいもんね。
そうですよね。
こうもろにこう出してしまうのが、ね、
そうなんですよ。で出しづらかったりもするので、ある役をやってますということを借りて、自分のこの中にあるエネルギーとかを使って人物を演じられるっていうのはすごくなんか逆に自由に感じるんですよね、私は。
それもでもね、やっぱ才能だと思うんですよ。だって僕だったら、なんかこう人に見られてるということが変にやっぱ意識されてしまって、なんかこうぎこちなくなってしまうようなことってどうしても起こってしまうんですよね。音楽をやってる時は夢中になってるから、まだそうでもなかったんですけど、でもなんかやっぱりこう演じるってことは、明らかにその舞台であれ、そういう映画の現場であれ、全ての視線が注がれてるということがさ、
そうですね、
なんかこう緊張に結びついてしまったりとかありそうなんだけど、全然そんではない。
いや、私めちゃくちゃ緊張しいです。
そうなんですか。
はい、もう舞台だと、もうこの生で失敗できないという緊張感ありますし、
でもなんかどっかで開き直るんじゃないですか。だってそれ緊張がそんな変に裏目に出てしまったら、いい俳優とは言われないじゃないですか。
そうじゃないですよね。緊張してるんですけど、緊張してるように見えないとは言われますね。
ああ、なるほどね。
はい、自分に隠し上手になってるんですかね。あとやっぱりその見ていただいてることをエネルギーに変えれるてるのかな。
絶対そうだと思いますよ。
そうですね。
だって緊張をネガティブになんか現れると、例えばセリフが飛ぶとか、変なことになるじゃないですか。
はい、
でもそうじゃない。だからむしろそれを良しとしてるぐらいじゃないと。
はい、なんかお芝居のことって、勉強していくとすごく面白くって、だからさっき言ったみたいに、こう子供心だ、遊び心だって言って始めるのに、意外と真面目な方が多いので、だんだんその遊びの部分がなくなっていっちゃって、でどんどんその責任も感じちゃって、緊張度が高まっていって、なんか結局芝居としても面白みがなくなるっていうところってあると思うんですけど、芝居の勉強していくと、やっぱりいい芝居してる時って、自分以外のものに集中している時が、いわゆるゾーンに入っているというか、いい芝居ができている時なんだ。なんか自分に集中するなって、相手役がいるんだったら相手に集中しろ。
なるほどね。
なんかだからそういうなんかこういい集中の仕方っていうんですかね、っていうのはだんだんこう学んでいって、得ていってる気がします。
かなりじゃあ没入している瞬間ってあるんですね。
そうですね、お客様の存在も、例えば舞台ですとお客様がいる、で撮影だとスタッフがいる、もちろん分かってますけど、なんかこう私の感覚で言うと ガラス一枚向こうにいるような、うんうん、存在は見えているし忘れちゃいないんだけど、ちょっと世界が一個違うとこにいるみたいな、
うん、いやそうなんですよ。考えてみたらその没入しすぎても、
はい、そうなんですよ。
ダメじゃないですか。なんか約束事がきっとあると思うんですよ。ここに立っていかなきゃいけないとか、
完璧そうなんです、
ね、
はい、
一応だから冷静な俯瞰してる自分も、はい、絶対そこに必要だったりするから、
そうなんですよ、ね、
そのバランス感覚すごいですよね。考えてみたら
なんか頭を使うことと心を使うことと、うん、集中するけど集中しすぎてもダメっていうか、何も見えなくなってもいけないっていう、うん、なんかこのちょうど中庸っていうんですかね、この間のところでいるっていうのが、だからスポーツ選手の方とかを見るの私結構好きです。
あ、結構通じるものが
あると私は感じています、うん、コツコツコツコツ練習するけど、うん、あるその絶対この戦わなきゃいけない瞬間というか、うんうん、結果を出さなきゃいけない瞬間があって、うん、そこはみんなからの集中が注がれてる中で、うん、でも自分が一番パフォーマンスできる状態を自分で作り出すっていう、うん、でもそれは失敗したりもするし、うん、こんだけ努力したのに ね、うん、失敗したりもするし、うまくいくこともあるっていうのは、うん、なんかスポーツ選手の方見てるとなんか共通してるなと思って、
なるほど、
興味深く見てます。
なんかあの趣味とかあります？その別に役者さんという仕事離れて何か、
ええ、
なんか好きなこと、
はい、なんかこれまではそれこそ私もだんだん遊び心がなくなって、うん、全部のことがこう作品にとか俳優につながってしまっていたんですよね、
まあ、なんかそのインプットっていうかね、あのやっぱやらインプットしないと絶対俳優さんみたいなこう仕事って多分できない気もしますもんね、
は
い、
そうですね、うん、なんか20代は本当にただがむしゃらに頑張るっていうことでいけたんですけど、30になった時に、うん、いやもう頑張るじゃもうまさにそのインプットするものが足りてないから、アウトプットも薄くなってしまうというか面白みがなくなるっていうので、うんうん、あ、普通に生活をちゃんともう一回しなきゃいけないなって思い直して、うんうん、まあ、私の中ではやっぱりあの人が好きなので、うん、人と会って飲んで喋ってするっていうのが、まあ、一番リフレッシュにもなりますし、うん、結果すごくそのいろんな人を演じますので、うん、いろんな人の話を聞くっていうのが、うん、仕事にもつながっているすごく遊びの部分、うん、で自立性の豊かにしてくれてる部分かなと思います。
なるほど。
飲んで食べてがまず好きですし、うん、そこに人がいて、うん、ワイワイ喋るっていうのが一個と、あと
その生活をしてる時に、
はい、
僕はやっぱ人間観察的なことが結構やっぱり職業病的にあるんですか。
ああ、そんなしてるつもりないけどしちゃってるのかもしれないです。でもそれはその方と喋ってる時は、うん、やっぱり自分と違う価値観を知りたい、
うんうん、
だからまああの共感、あの感覚が似ていて、うん、そうだよねって言ってこう共感し合えるのもあのほっとしていいんですけど、
でもそれだけじゃダメなん
ですね。はい、どちらかというと、うん、あ、面白いって思うのは違う方、
うんうん、全然自分とは違うものを見た時とかね、
はいはい、の時とかにはあの興味深いのでいろいろ質問して聞いています。、うん、だからそれが人間観察なのか、
うん、
でもそんなにあの
だってほら、うん、要するにめちゃくちゃ悪い役とか演じなきゃいけない時あるわけでしょ、
はいはい、
でそれはもう自分の中にもし善人な方が大きければ、はい、ちょっと難しいですよね。
そうですよね、うん、あの本当にいろんな役を演じるので、うん、ただ私すごく気がけているのは、うん、あの外からその人を見ないっていうことは気をつけていて、
外から見ない、
はい、うん、その人の中に入ってやっとその人にの役を演じる権利があるというか許されるって思っていて、うんうん、そこまでの過程がやっぱり役作りっていうか難しいな、うん、私面白いとこだなと思ってるんですけど、うんうん、世の中の評価や自分の価値観の評価でその人を見ない、
うんうん、
例えば今深町さんおっしゃったこの悪い人とか、うんうん、悪人って言われる人もそこに至った何かがあるはずなんですよね、うんうん、育った環境なのか、うん、その価値観が育った何か、うん、経験か、うん、そこのことを、いっぱい探して台本に全ては書いてないの で、
ね、
そこの以外のところを想像して、
う
ん、あのその人がその人間になる過程のところを想像する、うん、っていうのが私の中でこう内側に入るというか、うん、その人の歴史をこう
想像でしょうけどね、それもね。
そうです、うん、で想像だと足りないので、で自分の人生でも足りないのでやっぱりいろんな方とお話しするっていうのが、うんうん、そういうところにつながっているかなって思います。
人間難しいよね。だから
本当に分かりきれない
し、確かにおっしゃるように表面見てて勝手にまあ判断するんだけども、でも実は内面は違ったりとかね、
はい、
多々ありますもんね、
はい、だからすごく攻撃的な人だなと思っても、うん、それはその人がそうしないと自分を守れない、
うん、
いやそれってどういうことから来てるんだろうみたいに探っていくとすごく面白くって、うん、なので日常でもその自分ともちろん感覚の合わない方っていらっしゃいますけど、
うんうん、
あこの人ってなんでこうなのかなっていうふうには想像したりするのも楽しいですし、うん、なんかある街ですれ違った人のんって思う行動もあこの映画のこの瞬間だとしたらあり得るみたいな、すごく何かショックな人生のすごくショックなことを起こった瞬間だったらあり得るよなとか、なんかそういうふうには人間を見ちゃう癖はあるかもしれないですね、
ま
あ、
だから常にだからそこはやっぱり役者目線がありそうな、
はい、そうですね、
感じですよね。
確かに結局遊びながらも仕事にはつながってきて
るんですけど、いやなかなかワーカホリックな方に話がちょっと行きがちなんですけど、はい、でもとはいえなんかほらこう、まあ、作品ごとにまあ一応リセットはできるんでしょうけど、はい、なんかこうそういうリフレッシュ的なね、
うん、
感覚っていうのはどういう風に保たれてるのかなっていうかね、だってまた全然違うまた人生を演じなきゃいけない、わけじゃないですか、
はい、
毎回毎回、
はい、実は最近ちょっと旅行が楽しくなってきておりまして、
うん、こうどういうとこに行ったりするんですか。
おととし、
うん、
もう俳優になってそれこそ旅行がなかなかできずにおりまして、
うんうん、
気づけばパスポート真っ白のままもう期間が過ぎちゃったなみたいな時期がもう長くあったんですけど、うん、思い切ってですね、
うん、
10日ほど休みを取ってパリに行きまして、
うん、おなんか見たい目的があったんですか。行きたい、あ
それも結局芝居見に行っちゃったんですけど
なるほど、
やっぱり行っちゃってるな、
仕事に紐づくんですね、
おかしいな、
いや、いや、まあいいですよ、はい、それで、
うん、でもすごくやっぱりもう景色が違うし、
うん、
ものすごく刺激をもらえたしリフレッシュにもなったし、
うん、
やっぱりまた広がりましたし自分の感覚が、これはやっぱりどんどんこのいろんな景色見なきゃいけない、文化に触れなきゃいけないって改めて思いまして、
うん、
そこからは次の休みが取れた時にどこに行こうっていうのが今楽しみになっていて、また仕事しながらも、YouTube 見たり、
うん、
旅行記読んだりいろんなことをしながら、うん、次の行く先を見つけてっていう感じで、今年はですね、うん、もうすでにちょっともう旅行が止まらなくなってまして、
おいい、
台湾に一人旅しまして、はい、4泊ぐらいかな、
うん、
行って、
うん、
でもう止まらないって感じで、その翌月には韓国に今度は3泊ぐらい、
なかなかスイッチ入りましたよね、
はい、一人旅をね今やっていると。
へえ、一人なんだ。
一人です。
おお、なるほど。結構全然大丈夫ですか、一人旅。
大丈夫ですね、
うんうん、まあ、あんまり気付かなくていいしね。
そうですね、
うんうん、合わせなくていいからね、はい、自分のタイミングで全部動
けるし、でなかなか先の予定が立たないので、うん、あここで行けそうだっていう時にもう自分で飛行機も宿もパパッと取って、
うんうんうん、
今行って、なんか違う景色、違う言語、
うんうん、
文化を見るのが今すごく楽しみですね、
うん、それなんか、まあ、ほらまた変に仕事に紐づけるのもあれですけど、
はい、
なんか来そうですよね、なんかいつか役に立ちそうな、
深町さん、そうなんです、
早速
本当に何だろうって感じで、日本のでの作品なんですけど、うん、台湾韓国とちょっと縁のある作品が来年のがドドッと連絡が来て、不思議なもんだ。
本当やね、だって、はい、全くその逆じゃないんでしょ、だって
そう
な、その話が来たから行ったんじゃなくて、
はい、ただ美味しいもん食べに面白い景色見にと思って行ったんですけど、はい、なんか不思議なことです
ごい
つながっていくなというか、
ね、だから生かされるよね、はい、じゃあきっとその場面ではね、
はい、
一回その空気吸ってるから、
はい、なのでまた行かないかなって思ってますけど
なるほど、へえ、そっか、じゃあなんかね、遊んでたら仕事になる、
はい、いや本当にそうなんです、
ね、
はい、で、うん、今もともとこの俳優も自分が好きで遊びで楽しんでたことが仕事になっているので、
うん、
まあ永遠遊んでるようなものですね。
なるほど、まあ、ちなみに今回ね、
はい、
その映画大牟田敦の青春の、
はい、
まあ、撮影があったんで、まあ、福岡に帰ってこられたということなんですけど、はい、なんかそうい う, こう撮影中とかオフになんか遊び心は生かされたりするんですか。
はい、やっぱり先ほどもお話ししたんですが、うん、もう飲んで食べてが大好きなんですね、
まあ、地元やしね、
はい、うん、飲んで食べて喋ってが大好きなので、
うんうん、
今回もほぼ毎日終わったらどこかのお店に、キャストの方をお連れしたりとかして、うんうん、地元の食べ物を紹介し、地元の人を紹介し、ワイワイ飲んで喋ってとしておりました。
お酒大好きなんですか。
そうなんですよね。
あ、じゃあ結構翌日大丈夫ですか。
心配されましたが、一番遅い日ですと3時半まで飲みながら翌日
で朝早かったりするじゃないですか。
そうなんですよ。 3時半まで飲んでた日もありましたし、3時半に集合の日もありました。
わ
あ、繋がってないですよ、それ別日ですから。
別日、
はい、別日ですから。
いや、とはいえでもそんだけ睡眠時間を削ってでもつい行ってしまう。
マリちゃんよう頑張りよるねって言われたけど、撮影で頑張ってるのか夜の部で頑張ってるのかどっちのことかわからんかったですけどね。
まあ、でもなんかこうそういうのがまたこうスタッフとのね、
はい、
こうチームワークというか、
はい、
そう繋がったりもするからね、はい、一概にただ単に遊びほけてるっていうの
と。そうなんですよ、大牟田大使として頑張ってただけです
でしかもね、一応そのだから案内してあげなきゃいけない場面もあるでしょうからね、はい、そういう意味ではね。
なので この夏は SNS で私もこの毎日食べたものを大牟田の大牟田グルメとして、
うん、やっぱ高専ダゴとか行くんですか。
高専ダゴもはい行きました。
ああ、ね、はい、あとなんかあります、大牟田のおすすめ
グルメ。大牟田草木まんじゅうというあのおまんじゅうが有名ですし、
なんかラーメンも結構有名なとこあるよね。
そうなんです、もうラーメンもね、うん、食べていただきたいお店がいくつもありましたので、はい、あの何軒もお連れしました。
そうよね、だから観光大使だからあんま偏ってもいかんしね。
そうですね、ここはあの比較的食べやすい、ここはちょっとディープな味、どちらもお好み次第で、はい、うどん屋さんもありますし、まあ大牟田本当お魚も美味しいですし、
せっかくだからちょっとラジオでこうおすすめのなんかここ絶対いい、まあ、あんまりこう知られざるとこでもいいし。
知られざるか、
大牟田といえば観光大使的にはも絶対ここがいいっていう、
あのもうね、あの今9月になってしまったのであれなんですけど、うん、夏だけ空いている大牟田なのに博多屋という名前の、うん、はい、ビアガーデンがございます。
ビアガーデンはどんなシチュエーション。
これはですね、本当にガーデンなんです、うん、あのちょっと建物、古いコンクリの建物の入り口を抜けると、うん、そこに、うん、日本風の庭園がありまして、こじんまりとした、はいはい、ちっちゃな滝が流れてて、うん、後ろに西鉄電車のカタンコトンという音が聞こえながら、うん、暑い中うちわで仰いでビールを飲むって、これ夏の風物詩なので、いい、ね、ぜひ。
もしかしたらもう場所閉まってる、
はい、ま、もし間に合わんかったら、あの来年の夏、
来年の夏、
はい、
ぜひ。まあ、9月のもう半ばだからね、
はい、お楽しみいただきたいなというのもありますし。
ビアガーデンがもうだいぶ減ったもんな。
そうですよね、
もう福岡天神とかもほぼなんかあんまないですね。
そうですよね、
昔はなんかビルの屋上とか、ね、
そうですよね、提灯とかこう下げてって感じでしたけど、そうそうそう、私もビアガーデンといったらビルの上かなと思ってましたけど、うん、もうここは本当にガーデンですので、庭ですので、もうぜひお楽しみいただきたいなというのもありますし、あと高専ダゴ、さっきもおっしゃっていただきましたけど、大きな、
でかいんですよ、一人で食べるには食べきれないほどのね、
はい、
もう鉄板いっぱいのお好み焼き、
はい、お好み焼き、これはだからやっぱりこうみんなで飲んでワイワイ言いながら続いていただきたいなと思いますし、はいはい、今はなくなってしまいました、あの大牟田に松屋というデパートがあったんですけれども、はい、そこの食堂の名物で洋風カツ丼という不思議な食べ物がございまして、
カツレツ的な、
とんかつが、ご飯の上にとんかつが乗っとってスパゲティがあって、そこにあんかけがしてあるっていう不思議な、
なかなかソウルフードな予感しかない、
はい、そうですね、これがでも大牟田の B 級グルメとしてありまして、当時の味を残したところもありますし、いろんなお店が出してますので、これあの江口寛さん大牟田来ていただいた時もあのお召し上がりいただきました。
ああ、なるほど、やっぱりさすが観光大使、
ありがとうございます、
うん、知らないのがいっぱい出てくる、
は
い、
洋風カツ丼はいろんなお店で出してるので召し上がっていただきたいなと。
洋風カツ丼ね、それもちょっと気になりますね、
はい、まだまだでももう喋りきれんぐらいいろいろ食べていただきたいものあります。
なるほどね、じゃあまたその別口でちょっといつかね、
はい、あの菅さんもね、大牟田来ていただいた時結局7、8軒お連れして、もう今日は行きますよっつって、
うんうんうん、
もう最後に菅さんがもうマリちゃんもう帰ってよかっていう
彼は何が一番ハマってましたか。
ああ、どこが良かったんかな、うん、私があの高華園さんというラーメン屋さんに、うん、あの私が一番子供の頃から慣れ親しんだ味のラーメン屋さんにお連れしたんですけど、うん、そこを気に入ってくださってましたし、うん、博多屋さんも行きました、うん、昇龍さんというあの中華にも行きました、うん、昔から残ってるナイトクラブが今バーとして残ってて、大牟田富士というお店なんですけど、はい、ライブハウスとしても活動してますけど、いろんな面白いアーティストさん呼んだりしてる、
なんかね、こう昭和の名残がちょっと残ってそうやもんね、
赤絨毯の、
はいはいはい、
そこも気に入っていただいてましたし、
結構いろいろ、じゃあ、
はい、炭鉱夫が食べていた元禄という10円焼き鳥のお店などなど、もうご紹介したいお店はいっぱいございます。
いや、もう B 級グルメもいっぱいありそうですからね、
はい、
なるほどね。さあ、改めて林田麻里さんにとっての遊び心とは何ですか。
私にとっての遊び心とは、うん、私が私らしくあるための心のおやつかなと思ってます、
うん、あ、初めて出てきたキーワード。
おお、そうですか、
うん、
はい、
心のおやつ、
うん、
これもうちょっと詳しく説明してもらっていいですか。
はい、
うん、
なんかこのやっぱりこう、うん、どんどん仕事に真面目になっていくとこの余裕もなくなっていってっていうところがあるんですけれども、うんうん、それは自分も窮屈になるし、例えば私の仕事で言ってもパフォーマンスも多分なんか遊び心がない面白くないものになってしまい、うん、見てる方にとっても面白くないものになるんだろうな、やっぱりいい余裕っていうか、うん、いい塩梅みたいなものって大切なんだろうなと思ってまして、うんうん、なんかこの自分の心の余裕といいますか、うん、ちょっとほっとしたり、それはサービス精神だったり、いろんなためのちょっとした余白というか、うん、余裕みたいなもので言うと、うん、まあ、旅もそうですし、いろんな方とお話しするっていうこともそうですけど、なんか心がほっとしてかつエネルギーになるみたいな、うんうん、食事じゃなくておやつっていうの感じが、
そっか、うん、自分に対するそのご褒美でもあるけども、はい、なんかこう人を喜ばすものだったりもする、
はい、そうですね、にもつながっていくっていう、
ああなるほど、
自分のためにも一緒にいる方にも見てくださる方にもなんかその余裕や、うん、なんかちょっとホッとする甘さみたいなものは必要なのかなと、うん、
なるほど、
はい、
なんか変な話、その具体的にこう好きなおやつとかあるんですか、
うん、草木まんじゅうですね
出た大豚
はい、大豚って
どんな感じなんですか、草木まんじ
ゅう、草木まんじゅうご存知ないですか、
多分、あ、ちょっとどんなあれだ
っけ、ですね、これぐらいの、これぐらいの、ラジオでこれぐらいのって言うたら、
それは分からないです。まあ、ちょうどなんだろう、直径2、3センチぐらい、
はい、
うん、
の、茶色い、薄い皮の、で、中が白あんのおまんじゅうなんですけども、うん、
シンプルな。
見た目はものすごく素朴なんですよ。
うんうん、
ただ、その先に進んで、口に含んでいただきたい。
うん、
想像以上の美味しさなんですこれが。
それは、どうなんですか、口どけがいいか、それともある意味、こう、はい、がっつりと割とくるタイプ。
しっとりしてるんです、
しっとり系、
はい、皮がねっとりしてるんです、
ねっとりしっとり、
パッと見だからこう素朴なぽっそりしたおまんじゅうに見えるんですけど、
うんうん、
この湿度がですね、
うんうん、
と素朴な甘さ、
はい、
一個食べるつもりが一個じゃ終わらない、これが草木ま
んじ
ゅうです。
じゃあなんかあれ、お茶のあなんかあれっていうか、
はい、そうですね、
うんうん、
だしこのどれぐらいのお腹の減り具合かでこの自分で調整できるこの大きさも素敵ですし、
うん、
一口で食べれるし、
うんうん
うん、で
止まらなくなる人もいれば、
はい、
ある程度抑制もできるというか、
そうなんです、うん、大きすぎるとちょっと困りますからね、
うん、
口も汚さずパッと食べれるっていうこの、
なるほど、
はい、
うん、
草木まんじゅうさんは黒田屋さんっていうのと、うん、江口屋さんっていうようなこの2点がございます。
別にその一つだけじゃないんだ。
そうなんです。
一つお店だけじゃない。
はい。同じおまんじゅうなんですけど、またちょっと個性が違ったりして、それを食べ比べるのも面白いですし。
なるほど。
大牟田は、うん、人口に対して洋菓子店が日本一ある、
うん。
だから和菓子だけじゃなくて洋菓子も結構召し上がる方が多いというのもありまして、実は今回大牟田篤の青春の主人公もパティシエなんですけど、
うんうん、
として大牟田に、博多出身の人が大牟田にたどり着くということになってます。なるほどね。
やっぱこう古くは炭鉱の街だけあって、
はい、
そういうこう肉体労働するときにやっぱりこう糖分とかがね、はい、
そうなんでしょうね、
すごく重要になってくるので、はい、やっぱそういう歴史もあるんでしょうね、きっとね、
そうですね、うん、なんかこうなんかいろんなものが混じったものがあるんですよね、だからそれがやっぱ大牟田の魅力、うん、いろんな地域からいろんな方がいらっしゃったのが大牟田の歴史だと思うので、
うんうんうん、
味もなんかこう混ざってるんですよね、
あ、なるほど、
なのでカステラまんじゅうっていうのが洋菓子店に売ってあったりとかって、
それはもちろん長崎との融合みたいな、
ええー、うんうん、なんかそのさっきビアガーデンが博多屋さんだったり、
うん、確かにね、博多っていう名前がね、ついてるのもね、
お菓子屋さんなのに長崎屋さんがあったり、大福さんがあったり、まあ、いろんな名前のところがあるんですけど、本当になんかこう文化が混じる大牟田っていうのがお菓子にも現れてるかなと思うので、はい、おすすめしたいお菓子もいっぱいあります、
いろいろクロスしていく場所なんでしょうね、
はい、
でしかもそれ九州という単位でもまた見れるし、
そうですね、
なるほどね、
はい、
結構面白いね、
はい、
心のおやつが、
心のおやつです、
うん、具体的には草木まんじゅうみたいな
草木まんじゅうですね
そんなね、
はい、
ちょっと遊び心の話なんですが、
はい、
まあ、改めてね、映画大牟田篤の青春が、まあ、まだまだ1年後ぐらいの公開にはなるんですけれども、
はい、
これはどうなんでしょうね、やっぱりこうこれを見たら大牟田に行きたくなるみたいな要素もあるんですか、
はい、あ、そうですね、そうなってると思います。よく映
画で設置化したりとかするんじゃないですか、
は
い、
前作の命スケッチという作品でも、うん、地元の方がご覧になって、うったちの街は高原綺麗かったかねって思うような作品になっていたので、うん、地元の方が見ても、ああ大牟田の街ってこんな よかっちゃねって思っていただけるようになってると思いますし、うん、大牟田ご存じない方には見ていただいて、うん、あ、行ってみたいなと思うような街になっていると思います。それは景色だけじゃなくて、その大牟田っていう人の人間性、大牟田っ子たちの人間性というものも含め、いろんな文化を受け入れる街だっていうところも含め、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
なんかその大牟田人の気質を一番表している大牟田弁って何かあるんですか？
わあ、なんやろか。
なんかほら、やっぱ博多弁とは違うでしょ、当然。
そうですね。うん、博多弁って、うん、でもこう、時代によって変わっていってますか？
もちろん。
そうですよね。
昔、やっぱ昭和の時代に、よく交わされてた博多弁は意外ともう死語みたいになってしまってて。
そうですよね。
やっぱこう混ざり合うから、
はい。
いろんな場所が、ね、
やっぱそうですよね。
だんだん薄まってはしまう。
大牟田もそうですね。だから、うん、エリアによって、大牟田の中でもまたエリアによっても違いますし、
福岡もそうですもんね。
世代によっても違うんですけど、うんうん、昔はとってものことを結構食うっておっしゃる方が。
食う。う
ん。あ、食う。食うおいしかねって。
ああ、なるほど。
それが私たち世代ぐらいだと、ギャンおいしかねって。
あ、ギャンも、ね。
ギャンですね。ね、うんうん、私、福岡出てきた頃ずっとギャンギャン言ってて、ギャンさんって呼ばれてましたね。
ギャンさんね。
だから私たちで言うとやっぱギャンってすごく大牟田らしい言葉だなと思ったりします。
あれ大牟田なんだ、もともと。
そうですね、
遡ると、
はい、うんうん、でギャンも最近 言う人もおるけど、
熊本も結構言わないですか、ギャン系は。 ないかな、なんか
ガンって言わんですか。
あ、熊本はガンかな、
はい、うんうん、でもやっぱりラーメンの味もそうかもしれないですけど、うん、言葉もやっぱちょっと熊本と、ま、やっぱりね、もう県境ですから、
ね、確かにね、近いしね、はい、混ざっとうやろうね、
はい、
う
ん、博多よりもちょっと熊本も混ざってきてる感じしますね、うんうんうん、
なるほどね、
ギャン厚かとがやっぱり大牟田の特徴じゃないですか。
映画でも結構出てくるギャンワード。
いや、なのでギャンとクーバー混ぜていかんと、ギャンとか言わんっておっしゃる方もいますし、
あ
ークーバー使うとギャンや、
誇張してしまう場合があるよね。
そうです、ギャンやろがって言わす場合もあるけん、方言指導もしてましたけど、その辺はどちらも上手に使いながら、
なるほど、かなりこうよりナチュラルな大牟田弁に近い、はい、感じにしたと。
そうですね、うん、本当にネイティブにしてしまうと全国で見てもらうときに
字幕つけられないから、
何よらすかわからんって、何よらすかって言わんですね。
いや、それでも博多、福岡では全然ほらわかるやん。
そうですよね、
まだその言葉に聞いても全然違和感ないというか、はい、全然理解できるけど、
はい、
確かに関東とかね、
はい、
他のエリアに行ったら、何って感じにはなるかもしれない。
でも地域キャストの方も結構今回出てくださっていて、はい、地域キャストの方のアドリブなんかは本当のネイティブも、
ティブ、
はい、入ってると思いますので、はい、ぜひそれもお楽しみいただけたらと思います。そんな
の楽しめると、待ち遠しいですけどね。
はい、
さあ、じゃあ林田真理さんにとってのこれから、
はいはい、
何かこう言えることとかも含め、
はあ、
うん、どんな予定ですか。
はいはい、これから公開する映画が大牟田篤史以外にもあるんですよ。で、うん、これもすごく、うん、ちょっとこう音楽的な要素を含んだものなので、ぜひお話ししたいんですが、まだ情報が
解禁できない
ので、はい、またご報告できたらなという映画もございますし、舞台も来年日本、うん、ちょっと面白そうだなと思うものがあるので、うん、それもまたご報告できたらなと思いますが、今具体的なことがお話しできないので、また私の SNS のアカウント等で、
それは林田真理で検索したら、
はい、
いろいろと情報としては、
はい、
うん、
出てきます。 X ですとかですね、うん、インスタとかやっておりますので、うん、チェックしていただけたらなと思います。
いや、かなりじゃあもうお忙しそうですね。じゃあね、舞台に映画に。
そうですね、うん、はい、だけど私今年が2000年の秋に東京に出て行ったので、うん、間もなく25年ですか。
四半世紀じゃないですか。
そうなんですよ、うん、で東京出て行ったのも25なんで、なんか25って一個やっぱなんか区切りがあるのかなっていうふうに思うんですが、うん、私もちょっと、うん、これまでやれてきたことを振り返り、うん、ちょっと何か違う、これまだ具体的ではないんですけど、うん、今年から来年にかけて何かこうなんかベースになるものなんか変えなきゃいけないんじゃないかなってなんか感覚がしてまして、うんうん、まだ何も具体的じゃないんですが、うん、ただ続いていくっていうことじゃなくて、一度見直してちょっと次のステップに何か上がっていかなきゃなってことはちょっと感じて、
なんとなくそういう節目かもしれない。
そうなんですよね、はい、感じております。
うん、まあ、でもやっぱりなんか役者さん面白いのは、まあ、その年その年相応というか、
はい、
まあ、もちろん老け役とか若い役とかもあるんだろうけども、はい、やっぱりこうそうじゃないとできない役って出てきますからね。
そうですね、だから年ごとに面白いなと思います、うん、あ、こういう役がやれるようになってきたかって思いますし、うん、今回のお母さん役とかいうこともそうですし、うん、だんだんその自分の子供を役で、うん、役上ですけど子供がだんだん大きくなっていって、うん、あ、こんな大きい子の 親もできるようになったかと思ったりしながら、うん、はい、次目指すはおばあちゃん役ですかね。
あ、そしたらまた息が長いよね。
そうですね、う
ん、
はい、
ずっとやって、まあ、キリンさん、
ね、そうですよね、
女優さんも目指してみたいな、
はい、味わい深い俳優になっていけたらなと思っています、
ね、だから本当いつが旬か分かんないですよね、俳優さんってね、
はい、もう本当にその時々でできるのが永遠面白いなって、
ね、なんかアイドルとかさすがにこう若い時がピークなんだけども、はい、やっぱり俳優さんっていうのはね、
はい、
もしかしたらこう、ね、年を重ねるごとにその劉知秋さんじゃないけども
本当ですよ ね、
まあ、若い時からあの方はかなりもうね、
はい、
あの老人役されてましたけど、
はい、
なんかそういうふうなこと考えると分かんないからね、これからね、はい、実はもうこれからすごい、だから林田真理さんの時代が、
はい、ありがとうございます、
来る可能性全然ありますから ね、
やっぱり俳優っていろんな作品や役との出会いだと思うので、うんうん、またこれからの出会いも楽しみにしてますし、うん、この自分の見た目の変化というのも、うん、楽しめる職業だなと思ってますし、うんうんうん、そこにまた中身もどんどん遊びながら豊かにしていきたいなと思ってます、
うんうん、なるほど、そういった意味ではね、こうバイプレイヤーなのか、まあ、なんか息の長い、ね、
はい、
俳優さんを目指していただきたいなと思います、はい、まあ、とにかくね、大牟田篤の青春という映画が、来週秋ですね、
はい、
来年の秋に公開予定ということで、まあ、すごいですから、早いですよね、もうすでに今回その撮影が
そうです、ね、
終わるわけですから、1年間ということでね、
はい、
長いこうスパンは空きますけども、はい、まあ、これが、1年後に公開されるということで、はい、もしかしたらじゃあその前に別の作品の方が早く公開されるものもあるかもしれないですね。
そうですね、すで、うん、に仕上がっていて、うん、この間試写を見てきておっという作品もあったので、うん、そういうご報告もできるかと思っております。
まあ、待ち遠しい方はですね、ぜひあのガチ星、
はい、
ね、江口寛監督 の、ね、あの、まあ、代表作の一つもある、はい、そこに結構ブチ切れ主婦役で林田真理さん、なかなか濃い、はい、あの印象に残る演技をされてますから、それを改めてね、見直すもよしということで、どういう俳優さんなのかっていうのはぜひいろんな場面でね見れるとは思いますけど、まあ、改めてね、
はい、
あの映画大牟田篤の青春、こちらの、メッセージをよかったらお願いします。
はい、大牟田で出会った人たちの人間の再生のドラマになっています。来年秋、2025年秋公開となっております。大牟田の皆様のお力を借りて、大牟田で熱く熱く撮影した作品です、私も公開が楽しみです。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということでまたね、近づいたら改めてこの番組でも告知ができればと思ってますので、ね、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それまでは詳しくはですね、大牟田篤の青春というワードで検索をしていただければ、SNS やファンサイトあると思いますので、そちらもぜひチェックしてくださいというところですね。
はい、
はい、では、まあ、またちょっといつかお迎えしたいなというのもありますので、
ぜひよろしくお願いします。
また里帰りした際には、
はいはい、
ぜひ遊びに来てください。
はい、いいご報告ができるように頑張ります。
はい、はい、ありがとうございます、ということで2週にわたって、俳優女優の林田真理さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。